よっしゃ、今週も始めてまいります。今週はめちゃくちゃフレッシュなゆずきくんに登場してもらって長話しちゃいました。まいりましょう、セータのラジオ。この番組は太鼓芸能集団鼓動のメンバーである私三枝セータが個人の主観満載でゆるくお届けする毎週木曜20時配信の参加型ラジオとなっております。今私はどこにいるかと申しますと、府中におります。東京でございますね。明日立川公園です。そう、春ツアーがスタートしておりますね。龍馬さん演出の、鶴見龍馬演出の春ツアースタートしておりまして、昨年の12月私も、この作品についておりましたので、再演という形ですね。春ツアースタートしてすでに2公演が終了しております。1公演目どこだった、あれは岩田ですね、静岡岩田でやりまして、そして神楽でやりまして、群馬県、そして今日移動してきました、ここ府中でございます。明日立川公演ですね。なんか 前半の2回がね、だいぶ朝早くてね、すごい7時ちょいぐらいにもう劇場に向かって出発するというね、学校公演だったらよくあるんですけど、それにしても朝早くて、ね、夜眠たかったですね。でも2公演とも皆さん本当に大きな拍手をいただいて、そしてね、ロビーではみのりがね、たくまみのりが制作スタッフとして帯同してくれておりますから、セーターのラジオ聞きましたってみのりに話しかけてくれた方がいるということでね、みのりが教えてくれました、ありがとうございます。いやー、だんだん浸透してきてるんでしょうかね。本当に嬉しいでございます。嬉しいでございます、うん、嬉しく思っております。ではね、引き続いていきたいと思いますね。今回のテーマがですね、ゆずき現るということで、なんだそれはって感じかもしれませんが、ゆずきというのは木村ゆずき準メンバーでございますね。昨年に引き続き今年も準メンバーとして頑張っております。ではね、早速そのお話にちょっと聞いてみたので、ゆずきトークを聞いてもらいましょうかね。行ってみよう、どうぞ。
はい、鼓動準メンバーの木村ゆずきです。
しゅい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。セータのラジオは初登場。
はい、
初登場でございます。今私たちはどこにいますか。
神楽の楽屋にいます。
神楽の楽屋にいます。
劇場の楽屋にいます。
はい、群馬県だよね、ここ。
はい、群馬です。
群馬県神楽町市なのかな。
神楽町です。
町か、
はい、
にお邪魔しております。いや、楽屋でね、このさ、楽屋で俺がこうラジオを撮るスタイルって、はい、今年の1月から3月もやってたんよ。
ああ、
ヨーロッパ、
ヨーロッパで、
はいはい、これをね、部屋でお届けするからルーミナンスっていう流れでお届けしてたんだけど、まあ本日もちょっとお届けしていきたいと思います。ということで、初ツアーだね。
はい、
ツアー自体は学校公演。
あ、そうですね、うん、去年の6月に初めて学校公演のツアーはありました。
なるほど。ワンアシツアーは初めて。
は初めてです、今回が。
結構違うでしょ。
全然違います、
ね、まず1日の拘束時間が全然違くない。
はい、全然違います。
学校公演だと割とね、
朝早くて、まあ早い時は昼ぐらいに終わるとか。
そうだよね、
あります
か。1、2時間目とかにだから該当するから、
はい、
芸術鑑賞がね。
そうです。
今日なんてね、
今日は7時15分出発で、うん、体感が22時
そうだ、ね、
なので帰るのが20、
まあ、
11時や
寝るのは1時ぐらいになるよっていうね。まずこの拘束時間の長さがね、
はい、
あとじゃあ昼飯のシステムとかも意外に。
あ、そうですね、違うかもしれないです。
学校公演の時はもう
自分で買ってきて、
ね、
その学校のスペースで食べる、
うん、
今回は弁当、お弁当が支給、支給じゃないか、
注文して好きなもんを、
ね、はい、
制作にお願いして、
はい、
ちゃんと締め切りまでに出せよ、弁当のやつな。
出してます。
あれ大変なんだから、みのりもこのラジオ出てくれた時、
はい、
やっぱそういう雑務はいっぱいあるからね、少しでも僕たちが楽に。
はい、
そんな話はよくて、なんかゆずきの今回の作品の、まあ、見せ場、
はい、
みたいな、なんかある。
やっぱワンガンスリーですね。
そうだよね、 これだから初めて聞いてくださってるリスナーの方のために少し紹介すると、
はい、
去年の12月も同じ作品で国内を回っていまして その時はゆずきはいなかったんだよね。
僕はいなかったです。
代わりに、同じく準メンバーの原田投手がね、
今メンバーですね。
あ、今メンバー、
当時はメンバー
にがついてた、
はい、
そのポジションが丸々今ゆずきに来てるような感じなんだよね。
はい、
でね、当時も言ってたよ、湾岸って。
本当ですか。
湾岸のどんなところが見せ場なん。
このまあ常に11拍子っていうのは僕も人生で初めてなのでっていうところと、うん、やっぱ僕もうレオさんがまず大好きでその曲に関われることと、
あ、
そのなんていうんですか、あとはこの一番爆盛り上がりするシーン
そうだね、確かに結構さ即興性
も、あ、そうですね、
見どころじゃない、
はい、
あるもんね、
はい、
即興ってさ得意、
そんなにすごい得意ってわけじゃないですけど、
うん、
まあでも頑張ってます。
なるほどな。いや、ずっと11秒しなんて僕が準メンバーの頃だと絶対できてなかったと思うから、すごいわ。11秒しがどれだけ難しいかっていうのはきっと僕らは分かるけど、はい、これを聞いてるリスナーの方は、
あ、
11拍子って何っていう状態だと思いますから、
はい、
まあ、ちょっとその説明はさすがに省くね。
はい、
まあ、ちょっと普通じゃないんだよね。
普通ではないです。
普通ではない、はい、まあ、難しいんだよな。確かに。でもレオさんと一緒に舞台に立ってて、で2人で掛け合いとかもあるし、
ね、そうですね。
でもさ、ゆずきが完全に手決めててもさ、レオさんが決めてないじゃない。
そうですね。
よくだからそれ結構対応するの大変でしょ
まあそれは大変ですけど、ちょっとそこはもうその時のもう気合で殿堂に聞いてます。
なるほどね。まあレオさんだけじゃなくて僕もケントさんも好き勝手やってるからねまあ周りの環境も違うっていうことで、はい、自分の歌心を強く念じながらやる感じだね、
はい、そうですね。
もう仕掛けちゃっていいからね。
もう超えます。
超えよ超えよ、
さん超えます。
カンラ超え、カンラで超えます。カンラ超えしていこう。よっしゃ、そんなところかな、はい、あとなんかここのこだわりポイントあるわとか、ちょっとミスったハプニングこんなあったわとか、こんなのに君は戸惑ってんだよねみたいな、そのなんか台本じゃないリフレッシュあ、リフレッシュじゃない、フレッシュ、
フレッシュ
要素なんかない、
フレッシュ要素、
うん、
ちょっと全然舞台に関係ない話なんですけど、うん、僕最近お絵描きが好きです。
関係ねーバク関係ないじゃん
昨日、うん、こう移動日だったんで、うん、3時ぐらいに着いたじゃないですか。
はいはいはいはい。
でなんか YouTube かなんかで、うん、その絵描き動画を見つけて、
うん、
わ、これできると思って、
うんうんうん、
自分もこういうのちょっとやってみたいと思って、うんうんうん、やってたら7時半ぐらいになっちゃって、
うん、ホテルの部屋の中で、
部屋の中で描いてて、
それ紙とペン、
いや iPad で描いて
ました。あ、 iPad で7時半、
7時半になってて、あ、よっぺーと思って急いでイオンに行って買い物しました。
なるほどね。
ご飯を食べ、
ういういしいな。
昨日はヨッシーを描きました
世代だね。もう誰にとってのものでもあるからね、はい、紅葉のヨッシーだからね。よし、ありがとう、よしって言っちゃった
全然
書けない。いや、いいよ、もうそういうラジオだから、
はい、
というわけで本日、
はい、
2公演目です。今のツアー、
はい、
神楽公演頑張ってまいりましょう。
頑張りましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
よっしゃい、戻ってまいりましたよ。いやー、ゆずきくんなかなかいいですね。ういういしいでしょう。皆さんどうでしょう。あのですね、私のようにペラペラペラペラペラペラペラペラとこでね、この十何年間喋り続けてきたのでね、あのもう恥ずかしげも何にもありませんが、やっぱりゆずきの話を聞いてるとなんだかこうゆずき自身もまだ恥ずかしいような感じがしますね。うん、うゆういし、そこがいいですよね。やっぱり準メンバーに登場してもらうということはね、うん、というわけでございまして、話を一つずつ振り返っていきたいなと思います。話の中でね、いろいろ面白い話ありましたけれども、ワンアースツアーには初めて着くと、去年1年間ずっと学校公演だったんですね。で、学校公演とワンアースツアーってめちゃめちゃ違うんですね。 まあそらそうです、劇場でやるか学校でやるかもう全然違います。でそもそも学校で行く場合はですね、私たちは照明も本当最低限ですし、音響も本当に最低限、自分たちの自己紹介をマイクで回すときに、マイクで喋るときのための PA セットを自分たちで組むんですけど、照明も最低限のものを持っていくと、その程度なんですね。つまり搬入してから本番がスタートするまで90分ほどでございます。最高に短いとき、まあ一番短いときでね、大体そのぐらいあれば準備が完了するかなというような感じなんですよ。90分ですよ。だから8時とかに学校に行って9時半の2時間目とかにあの芸術鑑賞としてね披露しますんで、そうなってるわけですね。しかしながらですね、ワンアースツアーともなってくると話が全く違うわけです。まず開演するのが6時半、そして照明さんは劇場のフルで装備されている照明機材をですね、全部一つずつ私たちの立ち位置に当ててくれて、そこにシュートして明かりを合わせてっていう作業をずっとしていくわけですね。で搬入に関しても屋台があったり大太鼓があったり、学校公演のまあ大体3倍ぐらいの量ですかねの物量、物の量がございます。で演目ももちろん2時間ぐらいの公演になりますし、まあ、あの楽器の種類も多様になりますので、楽器準備にかかる時間もすごく増えたり、照明さんが調整する時間も増えたり、でリハーサルも長いわけですね。なので朝9時に入っても6時半に開演すると、まあね、これ全然違うわけです。本当学校公演に着くとね、あの午前中の間に全部の公演が終わっていて、あの午後は全部もうまるっきりフリーなのでね、これも超裏話ですけども、午前中のうちにあの僕が若手の頃はですね、学校公演が終わってもう昼の2時ぐらいからですね、あの立ち飲み居酒屋であのお酒を飲んでるとね、非常に、良くない、大人としての過ごし方、そしてその私たちが立ち飲み居酒屋でお酒を飲んでる目の前を小学生が、ランドセルを背負って下校していくというね、一体何なんだこの世界線はと思ったこともあります。いや、好きなことを仕事にするということの良さはそこにありますかね。んどうですか皆さん、これを聞いてる皆さんね、好きなことを仕事にするというような、昼の2時からお酒を飲めますね。恐ろしい世界ですね。本当そういうことはね、あの鼓動のブランドイメージを毀損するので、そういうことは言ってはいけません。いいですか、そういうことは言ってはいけません。私たちは貧困法制に、太鼓を叩いて働いておりますので、昼の2時から飲んでくれるというようなことは一切してはいけない、そのようになっておりますので、皆様どうぞ、公害厳禁でお願いします。はい、ということでですね、昼の、学校公演と夜の OET と全然違うと、まあ、拘束時間も違えば昼飯のシステムが違うということも言ってましたね。まずね、あの学校公演の場合昼飯があの必要ないタイミングで終わったりしますからね、昼の時点で終わったり、でも午後がある場合はまあ午後の公演もね、あの学校移動してまた90分であの楽器を全部仕込んで、照明を仕込んでっていうことをやりますんで、もうね飯を食う時間っていうのも車内でちょっとウィダーインゼリーをちょっと取って、でまた3時の公演に向かっていくみたいな方にことになるのでね、弁当を劇場に注文するなんてことはもちろんできないわけですね。で、ゆずきはその、交流公演の、あの、肉体鍛える系で頑張ってたわけなので、劇場で、弁当を頼むということもね、なかなか珍しがっていたという感じですね。実はこれ海外に行くとまた違ってですね、海外は弁当を頼むこともあるんですけど、大概が劇場や主催者さんがホットミールを提供してくれます。なので、グリーンルームと呼ばれるね、なんでグリーンルームって言うのかなって僕最初から思ってたんですけど、まあ要するにご飯を食べて和む部屋なんですけど、グリーンルームっていうのは。そこに行くとですね、大体コックの方がいらっしゃってですね、そこで常にその国々の美味しい料理をですね、振る舞うぞ振る舞うぞと言って肩に力を入れて私たちのことを待ち受けてくれてるわけですね。日本人というのは本当に食文化が違ってですね、あのイタリアとかに行くと、あのパスタって私たちにとってはメイン料理でしょ？でもイタリアに行くとね、パスタだけで飯が終わるなんてことはないわけですね。だからあの、お前たち、パスタしか食わないのかってすごいね、びっくりされたりすることもあるんですけど。まあそんな話はどうでもいいですね。はい。ということでございました。そう。で、ゆずきの見せ場ね、こっからようやく真面目な話になってきますけども、ラジオが始まって15分、ようやくこっから本当の話が始まっていきます。見せ場は湾岸3と言ってましたね。ほらね、やっぱレゴさんなんですね。ゆずきの木は当時、ゆずき、大勢、奇跡、4名の今、メンバーが、現役でバリバリ頑張ってくれてますけども、もうレゴさんのファンが多いこと多いこと。あの、準メンバー会や やった時もですね、4人ともレオさんのことが憧れて言ったんじゃなかったかな。素晴らしいですね。この後登場する、船倉瑠希、藤巻さくら、鈴木桃子の3名が誰を憧れのメンバーというのかというのはね、もうすでに収録したチームもあるので本当に、目から鱗、経典同地の大びっくり先輩の名前を口にしますんでね、これは今言わないでおきますけど伏線としてここに貼っておきます。さあ誰のことを憧れというのか本当に楽しみで楽しみで仕方がありませんということで本線の方もよく聞いてくださいね。はい、ワンゴン3は11拍子です。うん、その話なんです。11拍子の話をしなきゃいけないのにまたすぐ脱線しちゃってましたけど、そう11拍子って言われても何か何のことか分かんないですよね。そして11拍子のことをすごく丁寧に話をする回でもないので非常に簡潔に説明しますね。11拍子っていうのはですね、そもそも4拍子じゃないんです。で4拍子っていうのが大体ほとんどの皆様が聞かれている楽曲は大体4拍子です。うん、世の中の楽曲の、まあ、50% 以上4拍子なんじゃないかなと思うぐらい4拍子です。うん、もっとパーセンテージ多いかもしれませんね。でもそういうこと言うと分かんないか。ワールドミュージックで言ったらもう4とか3とかそういう概念ないとかありますからね。まあ、大体なんかこう、まあ、ミセスグリーンアップルとかですと4拍子とか、まあ、珍しいかもと思う曲で3拍子とか。まあ、って感じですかね。大別されるとするとですね。それを思ってみるとですね、11拍子と言われても、まあ、ピントは来ないですね。うん、ピントは来ません、一生。なので、まあ、ちょっと難しいなと思っておいてください。拍子っていうのはですね、その何拍で一小節が一周するかということを表しているわけですね。はい、もうこの時点でちんぷんかんぷんだと思いますが、その拍子っていうのが4とか2とかだとね、ちょっと簡単なんです。8とかね。これ今僕が言った数字って素数じゃないっていうの分かります？4とか8とか16とかそういったものはね、素数ではない割り切れる数字なので比較的簡単なんですね。6とかもそうですね。3になったりします。しかしながら7とか5とか、11とか13とか17のような、素数と言われるもの、素数拍子になってくるとですね、もう格段に難しくなるんですね。というか、まあ、日本人にとって馴染みがないので練習をすごいいっぱいしないといけないというね、ことになるわけです。私も準メンバーになった時言い渡された楽曲に7拍子の楽曲がありましてね、7拍子なんて練習してないんです。困っちゃいましたね本当に。でも日本の伝統芸能というのはですね、もうそもそも4拍子とか3拍子とかで割り切れるものではなくてですね、拍子という概念がないんですね。繰り返すということもほとんどない。まあなんかキャッチーな人気のフレーズだなと思うと、まあここを4拍子で感じることもできるんですけども、まあ屋台囃子とかですね、4拍子と3拍子と複合拍子だったら捉えて、なんかこう、ふわりをきれいにしてとかって、そんなのスーパーナンセンスなわけです。もう頭から最後まで口障害で全部覚えるんです。口伝です。だから譜面には書いてないんですね。4拍子とか3拍子とかない伝統芸能の世界からすると7拍子なんて当たり前なのかもしれませんが、現代音楽で7拍子を今から作って太鼓打ちの人に覚えてもらおうと思うと結構大変です。つまり今年発表された提供楽曲の花時という楽曲は5拍子で進行していますので非常に難しい。多分気持ちよくこうノリノリで叩いてるとですね、なんかちょっと一拍ずれちゃうんですね。まあ、ぜひ体験してみてください。非常に面白い経験ができると思います。ムカついてやめちゃう人もいると思いますが大歓迎でございます。ということで、準メンバーなのにもかかわらず鼓動の、反転を着てまだ2年しか経っていないのにもかかわらずですね、11拍子でソロができるということはね、本当に鼓動の準メンバーの全体のレベルが向上しているということをここで切実に感じるわけです。だって私はできなかったもん。てか未だに11拍子すっげー難しいです。でも当時もゆずきももうね、稽古の初日の時点でやすやすとそれをこなしてくるわけですね。やはりね、こうやって人類って進化していったんだなと思いますね。昔の映像とかを見るとですね、やっぱり難しい楽曲っていうのはあんまりやってないわけですね、現代音楽とかっていうのは。でも今の鼓動のメンバーっていうのはもう7拍子が11拍子が現代音楽だ、モノクロームだ、モノプリズムだですね、オーケストラとコラボレーション、初音ミクとコラボレーションして、能楽とコラボレーションしたりとかね、あらゆることの音楽に対応しているわけですね。その良さというのもありますよね。これルーミナンスの時に萌えが言ってましたけど、今の人が優れている、昔の人が劣っているという話ではなくてですね、鼓動という共同体が円を大きくしていってると、サークルの概念、球の概念、その球自体がどんどんどんどん大きくなっていってると、どの点を取るかはその人それぞれによって違うけれどもという話ですね。いやでも準メンバーのレベルマジ上がってると思いますね。恐ろしいですね。自分が10年前に同じメンバーだったらですね、ビビり散らかしてると思いますね。ということでございました。そして最後にですね、お茶目なフレッシュな要素の話もしてくれておりましたね。何話？そう、舞台関係ないのよ。 なんかさ、だいたいこう準メンバーがフレッシュで新人で入ってきてくれたんだから、なんかこう、あの時ちょっと間違えちゃいましたとか、なんかこれをこうやるもんだと思って怒られましたとか、そういうなんか話するかなと思って、こっちもは振ってるわけですけども、絵を描くのが好き。ってなりましたね。関係ねー、驚きましたね。iPad で絵を描いてると。でね、移動日ってすごい時間の使い方、メンバー人それぞれなんですね。バスの中でもう血まなこになって次の作品のことを考えて予習している人もいれば、編み物をもう本当にやってる人もいれば、読書をしてる人もいれば、ゲームをしてる人もいれば、パソコンに向かって仕事をしてる人もいる。もう千差万別ですね。で、自分のもうプライベートな感じになっていてですね、あんまりみんな他の人のことに興味がありません。うん、あいつは何をしていて、俺は何をしている。だからどうしようとか、そういうのないんですね。鼓動のメンバーというのは恐ろしいですね。全員のスケジュールが、1枚のシートで管理されてるんですけど、みんな自分の列しか見てないですからね。人が何してるかとか、本当にどうでもいいわけです。そういうところが気持ちよくて僕結構好きですね。はい。お絵描きが好きだそうですね。これ僕と全く相反する性質を持ち主ですね。これは大切にしていきたい。まあ、右脳と左脳でね、才能の違いはありますからね。僕はどちらかというと多分文学とかの、文章とかを読んだりとか、言葉を喋ってる、音楽を書いてるというか、そう、どちらかというと数学とかね、左脳の方がね、なんかどうやら得意なようなんですね。で、方向感覚だとか、絵を見てとか、色のセンスとか、インテリアの、なんとかかんとかとか、サムネイルを作ったりとか写真を撮ったりとか、そういった空間を司る右脳というのはですね、僕に右脳はないのかなって思う時、右脳がないのかなって思うぐらいですね、僕方向音痴なんですね。右と左もわからないというね、恐ろしい、偏りを見せているわけなんでございますけども、ゆずきはね、11拍子のソロもできるくせに右脳もついてるというね、お絵描きもできちゃうというね。いや、すごいですね。これは本当に素晴らしいことですね。この音楽と美術って、同じ芸術という観点にありながら、かなりね、性質の異なるものですから、まあ、言われなくてもわかるか。芸術ってもね、美術は一瞬で完結するじゃないですか。絵ってさ、こう、時間関係ないですよね。でも音楽って時間が関係ありますよね。一言発するだけでは音楽にならないわけです。5分間の音楽を聴くから音楽なわけですね。でも美術っていうのは0秒、0.1 秒その絵を見た瞬間に、その瞬間に美術なわけですね。音楽を 0.1 秒だけ聴いても、それは5分間分の音楽のうちの 0.1 秒しか聴いたことにならないので、全然違うわけです。つまり時間の経過とともにあるものが音楽なわけですけども、美術というのは時間の経過関係ない人、 0.1 秒で爆発するのが美術なわけですね。つまり、言葉を喋ることっていうのも時間の経過と関係していることじゃないですか。こうペラペラペラペラ喋っても、 0.1 秒だけ僕の音声を聞き取っても何を言ってるか全然わかんないですよね。でもこうやって20何分これ30分ぐらいになりそうですね、喋っているのを聞くことによって僕が何を言ってるのかわかると。つまり言語を喋ることと音楽を奏でることというのは構造的に似た性質を持ってるんですね。だからきっと僕はこう左脳でこうベラベラベラベラ喋ることが大好きなんですね。つまり左脳がきっとおそらく右脳よりも発達している。もしかしたら右脳のパーセンテージはゼロに近いのかもしれませんけれども、私は本当に恐ろしいほど方向音痴なので、劇場に、自分で来てくださいねと言われたら、まず30分ぐらい前にホテルの外に出ます。そして誰か出てこないか待ち伏せして後ろからついてきます。そういう恐ろしい方法によって今まで生き延びてきました。若手の時はですね、それで搬入口がどこか、楽屋口がどこか分からずに、まず劇場の周りをぐるっと一周するというのを、なんですか、抱き合わせっていうんですか、織り込み済み、つまりちょい早めに行ってぐるっと一周回ってでっけえトラックを見つけたら、そのトラックの運転手さんに話しかける、そして楽屋口を見つけるというこのね、スタイルで言ってましたので、これを聞いている方はぜひそうやってやってみてくださいね。そしたら必ず見つかります、楽屋口が。やっぱ人に話しかければいいんですね、わかんないことは。というわけでございました。これも脱線しすぎてますね。まあ、右脳と左脳のね、使い方っていう話でしたけども、ゆずきもね、個性あふれるメンバーになること間違いなしということでね、今も、準メンバー頑張っております。ということで、ゆずきに登場してもらいました。彼は本当に才能あふれる、若きホープレスございますのでね、ぜひ皆様応援してあげてくださいね。ということでした。では、ちょっと最近貯めておりましたんでね、質問いってみたいと思いますね。何ですか？皆さんいつもいつも本当にありがとうございます。最近ではインスタグラムも始動しておりますんでね、メッセージいきますね。日常生活で左手を鍛えるために意識的にやってることありますか？意識的にやってることですか？左手を鍛えるために、 そうですね、ないですね。左手を鍛えるために日常的にやってることはないですね。でもですね、やっぱりあの太鼓に向かい合った時、もうなんか最初は思ってたんですよ、右手と左手をやっぱり完全に均一なものにしなくてはならないとね。やっぱり完全に均一な音を求められる時はあるので、その時はそういう音を出すんですけど、やっぱりそれは難しいですよ。でもですね、やっぱ右手と左手って音楽っていうか、まあ太鼓やるにあたってですね、役割違うんですね。右手と左手というとね、ちょっとぎなんていうんですか、ちょっとひとまとめにしすぎて乱暴ではあるんですけども、まあ表拍裏拍、エンジンとハンドルみたいなもんですね。だから右手でリズムを取って左手でニュアンスを出すみたいなことを私たちはよく言いますけども、役割が完全に違うことがほとんどなんですね。まあ、完全に均等にしなければならないモノクロームみたいな演目の時ねはすごく意識的に左手と右手を同じピッチで揃える音を出すようにしてますが、例えば研修場とかだと、まずは基礎を習わなきゃいけませんので、左手の感覚を養うために左手で箸を使ったりとか、左足から階段を登ったりとか、とりあえず自分が常に意識してないことに意識を向けてみると、そうすることによって身体感覚、鼻開いていきますよみたいなことありますけども、日常生活で左手を鍛えるために意識的にやっていること、私の回答としてはないですね。ただやっぱり体の歪みっていうのが生じてきますので、その歪みが悪影響を及ぼすようでしたら、やっぱそれは改善しなければならないと、そうなってくるわけでございます。ありがとうございました。次いきますね、最前列のお客さんの表情は演奏のモチベーションに影響しますか？楽しそうな顔よりつまらなそうな顔の方が気になって燃えるタイプでしょうか、という質問をいただいております。最前列のお客さんの顔ね、自分のすごく緊張する演目の時はですね、私はね、見ているようで何も見ていないです。お客さんの顔は誰か来てるなとかね、その雑念です。それ考えた瞬間間違えるんで、見てないです。目は開いてますよ、目は開いてるんですけど、こうぼんやりと空間を見てるんですね。誰かを具体的にこう見つめることはしないです。そんなことしちゃうとね、目が合っちゃいますから。でね、ぼんやりと空間を見つめてるんですけど、お客さんはね、私と目が合ったってよく言うんですね。全く合ってません。私はですね、舞台の、かまちと言われる一番舞台の端っこのへりの部分、客席に近い部分を見ていたりとか、まあ、見るつでも捉えるという感じです。眺めるという感じ。具体的に見つめる、注視するわけではないですね。という感じ。なので、あんまり表情関係ないですね。でめちゃくちゃ楽しそうにしている人も、めちゃくちゃつまらなそうにしている人も、内心何を思ってるか分からないですから、あんまり気にならないタイプという感じですかね。はい。でもめちゃくちゃ爆睡してる人とかいるとね、さすがに笑っちゃいますね。あと子供とかいるとね、やっぱ楽しそうだなと思ってすごく嬉しいですね。すごいね、鼓動の公演の最前列に来てね、口開けて寝てるおじさんとかいると、たまにめちゃくちゃ僕が笑っちゃうことありますけどね。おはようございますって舞台上から言ったこともありますけども、全然聞こえておりませんでした。はい、ということでしたね。そんな感じですかね。最近読んだ本や見た映画の中で、心に残っているものはありますか？太鼓以外のインプットについて教えてください。これはですね、話すと長くなっちゃいますけど、最近は健太さんと一緒に陽明学という学問をね、今一生懸命学んでいます。陽明学って何っていう、王陽明というね、中国の学者さんが作った陽明学でございますけども、これはですね、恐ろしく面白い思想でして、革新的な思想で、大塩平八郎の乱とかを起こした、大塩平八郎が陽明学をめちゃくちゃ学んでいたりとか、西郷隆盛とか坂本龍馬とか、細木数子の旦那とか、そういったですね、なんかこう世の中に釘を刺す、世の中を転覆刺す倒幕の藩士たちがですね、学んだ学問、陽明学というんですね。その陽明学を学ぶと非常に面白いことが書いてありまして、知行合一といってですね、それに最近めちゃくちゃハマってます。知ることと行うことが合一であると、同じであると。だから自分が正しいと思ったことはやるんだということですね。正しいと思ったのにやってないということは、それは知行が分離しちゃっている。知というのは知ること、行というのは行うことですね。知行が合一すると。知っててやってないというのは、それはあなた知らないのと一緒ですよと。知ってたら、つまり自分の頭の中にこれだと決めたならば、それは行うんだと。それが合一する姿勢こそが陽明学の言いたいことの一つなんですけども、それがいいんですね、非常に。だからね、なんか家の庭に砂利巻きたいけど、まあちょっとめんどくさいしなとか思ってると、 やらないじゃないですか。なかなか腰が上がらない。なんか毎朝ランニングしに行きたいけど、まあめんどくさいしなとか思ってると、それまた腰が上がらないでしょ。でも違うんです。陽明学を学ぶとそれが変わります。治療が合一しなくてはなりませんので、思ったということはやるんですね。やってないということはそれは思ってないんですね。と思ったらですね、もうやろうと思った瞬間に体をもう動かすとね、めちゃくちゃ気持ちいいですね。うん、だから僕はきっと江戸時代とかに生きてたらね、すぐ倒幕を志してすぐやられちゃう第1号ぐらい、何事にも影響を受けやすいタイプなので、それは気をつけていきたいと思っておりますが、だんだんお時間となってまいりました、本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました、聖太のラジオでは皆様からのメッセージをお待ちしています。感想はもちろん僕を困らせるような鋭い質問や言語化してほしいテーマなど、概要欄のメッセージフォームから何でも投げてください。全部読んでます。そして Spotify では聖太のラジオプレイリストも更新中です。コド公式アカウントから発信されるものの中から聖太のラジオのみをまとめてありますので、聞き流しに最適です。こちらも概要欄からアクセスをしてくださいね。最近ではインスタグラムの方で切り抜きアカウントも始動しております。海外の方のために英語の要約もつけたりなどしていますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。次回のテーマはですね、龍馬語るということで、演出兼演奏で今回参加している龍馬さんに話を聞いていきたいと思いますので、来週もぜひ楽しみにしていてください。それではまた来週、ありがとうございました。